にちは。猫背ラジオのお時間がやってまいりました。
ブラッシーです。
今順です。
このラジオは学生時代に出会った2人のよもやま話を通じて、東京の片田舎から日本社会をじわじわ温める、そんなラジオとなっております。お楽しみください。猫背ラジオ、
おーこれ
ということで、始まりました猫背ラジオ第80回でございます。
お、キリがいいですね。
キリがいい数字に到達しましたね。
素晴らしいです。
着々と。
うん。
いやいやいや、そうなんです。
今日はあの、5月23日、ね、
ついに。はいはい。うんうん。
まあ、収録してますけど、あの、はいはい、僕がゴールデンマンスと呼んでる5月ですね。
はいはいはい。
花粉が終わって、
ですよね。
梅雨入りする前の。
梅雨に入る前の。
サウナの、入った後の、帰り道が一番気持ちいい季節。
はいはい。サウナは今はもうやってないんでしたっけ？
緊急事態宣言下なんで、あの、うん、僕の行きつけの銭湯はやってないですね。あの、銭湯自体開いてるんですけど。
あ、サウナはやってないんだ。
あの、ただ一方で僕の家の近くのカプセルホテルのサウナは、グレーな営業してるんで、やってます。
なるほど。
これはどちらに去年の緊急事態宣言下でもやってたので、もうどんな状況になってもやるのかやるんでしょうね、あそこは。
なるほど。
はい。
フラッシュは通ってるんですか？
いや、あの、時々我慢できない時は行ってますね。
あ、はいはいはい。まあ、よかったね。なんかその、ちょっと回数は減ったけど通えるっていう
感じ、ね、いざとなったらね。うんうん、
うんうんうんうん、
そうなんですよ。
いや、いいっすね。
うん、
そうかそうか。そう、広島はね、もう梅雨に実は梅雨入りしてまして、あの、史上2番目の速さで梅雨入りしてますね。
あ、そうなんだ。
うん。
なんか今年早いみたいね。
そうね、早いよね、きっと。
あれ？広島も今緊急事態宣言か？
あ、そうだね、もうついに出ましたね。
うん。
ただやっぱ全然、あれだね、2回目ともなるともう人が普通に街に出てますし。
まあそうだよね。
うん。大型商業施設以外はやってるので。
なんか今、あの、緊急事態宣言かとか普通に言ったけどさ、
うんうん、
これなんか将来的に猫背ラジオさ、うん、振り返、この回を例えば振り返った時にさ、
うんうん、
普通に緊急事態宣言っていうのがなんか飛び交ってんのって、なんかすごいんだろう、うん、すごいことなんだろうね。
そうだよね。
やっぱあの時、あんなんだったねみたいな。
あれよね、なんか同じように比較してしまっては良くないのかもしれないけど、あの、ね、震災後に、CM が全部 AC だったみたいな、そういう感じに、
確かにね、
の感覚になるんだろうなっていう感じ、
うん
うん。
確かに。あれはすごいよね。やっぱメディアの力ってすごいなって。AC に全部 CM が変わるだけで、緊急事態宣言感すごかった。うん、
そうそうそうそう。
今よりも全然緊急事態感。
いや、そうそうそうそうそう。あったよね。あったよね。うん、
CM って、ね、普段と一緒のことが違うっていうだけでね、なんかやっぱあんだけ、ね、何回見たかっていうね。
そうなんだよね、情報が、うん。そうそう。だからね、今回も本当に本気でそういうのやるんだったらね、あれぐらいまでやってもよかったのかなとかね。
今更だけど、なんで AC になったんだっけ？
あれはね、自粛をしたんだよね、各企
業側が。
コマーシャルを出すこと
を。ああ、そうなんだ。
うんうんうんうんうん。
で、自粛したいって声が上がって、
うん、
で、各、民放が、
うん、
もうじゃあ全部やめようってことにしたのかな。
なったんじゃなかったかな。
そうだよね。
しばらくずっと AC だけだった、
ね。そうだよね。なるほどね。
うんうん、まあ、今回はなんか自粛ってことではないんだろうね。各企業もそれぞれだから切り替わってないんだろうけど。うん、
そうだね、
うんうん。うんうん。懐かしい感覚ですね。
なるほど。
そうなんですよ。そんな緊急事態宣言下ですけれども、
うん、
いかがお過ごしでしょうかということで、あの、なんか、あれですね、最近、こう、あってよかった、買ってよかった、こういう、なんかちょっとした日々のティップス的なことがあったりしますでしょうかっていうのも、まあ、僕が一個 あるからなんですけど。
あのね、買ってよかったと知って、あ、そうなんだって知ってよかったが、ちょっと一個ずつあるんですけど。
いいですね、いいですね。
買ってよかったは、これ、前もちょっと言ったかもしれないけど、あの、小豆の、ホットアイマスク。
ああ、
言ったっけ、はいはいはいはい、言ったかな、
いや、言ってない、言ってない、言ってない。
あの、なんか、あれ、メグリズムだったかなが出してる、はいはい、あの、小豆のホットマスクで、うんうん、あの、レンジで30秒チンして、まあ、目元に置くっていうものなんですけど。
何回か使えるんですか？
250回使います。250回使えて800円ぐらいっていう、めちゃくちゃリーズナ
ブル。あ、いいね、いいね。
小豆ってもともと水分を多く含んでるんで、ちょっと温めるだけで、めちゃくちゃ蒸気のアイマスクみたいになって、
はいはい。そういう理由なんだね。
で、そう。で、まあ、目元も、やっぱ一日在宅とかしてると目が疲れてるんで、目の血行が良くなると、体全体がリラックスしてぐっすり眠れるというやつで。僕なんでこれ買ってよかったかって思うと、実は僕ずっとこれ使ってるんですよ。ホットアイマスク自体は。前回使ってたのが、なんかあの、プラスチック、なんか化学合成物みたいなので、温まって目を温められるやつ、使ってたんですけど、なんかやっぱ、ケミカルなんですよ。
はいはいはいはい。
温まるんですけど。
はいはいはいはい。
で、これを、やっぱちょっともっとナチュラル系がいいなと思って、小豆に変えたら、もうやっぱ全然違くて、気持ちと、あともう香りも小豆の香りがするんで。
あ、そうだよね。あれそうだよね。
だ、ほんと変えてよかったら800円ですけど。
それ普通にドラッグストアとかで売ってるんですかね。
あ、どうなんだ。俺ネットで買ったけど、まあ、
ドラッグストアでも、ネットで
買える。今ね、でも多分主流なのは使い捨てで、
はいはいはい。
なんか蒸気の、
あ、そうだね。メグリズム。
そうそう、メグリズムの。
はいはいはい。
香りもするラベンダーとかいろんな香りがするやつ。でもあれはちょっと高いんですよ。
ああ、そうだね。
使い捨て。
しかもなんか小豆の方がじわじわずっとあったかい気がするけど、
ね。
うん。
うん。あれ買ってよかったね。
買います、買います。
あ、買うい
やいや、やっぱ目の疲れがね、すごいあるんですよ、ね。
あの、内勤とか在宅で一日パソコン見る人はもうみんなやった方がいいんじゃないかと、僕は思いますけど。
いや、やっぱ、あれだよね、なんかどうしてもパソコンずっと見ちゃうもんね。
そうそうそう。
職場に行ってる時よりも。
うん。
うん、
で、あの、目から来る頭痛みたいなのも、やっぱ結構多いみたいなんで。
あるよね。
うんうん。
うん、
目元ほぐすっていうのはすごい大事みたいですね。僕なんかちょっとクマができやすい。
ああ、僕も
あるんで。うん。
買います。
お、
お買い上げ。
じゃあ先にちょっと知ってよかったもん、僕から。
お、ぜひぜひぜひ。
いや、僕ちょっとあの、最近せっかく東京に住んでんだから、あの、ちょっと、あの、美味しいもの食べたいっていうのがあって、はいはいはいはい、で、最近あの、ちょっと食べログを参考に。あ、でも、前はカレーとかラーメンのジャンルだったの、今も幅を
広げて、
いろいろ食べに行ってるんだけど、
はいはいはい、
知ってよかったのは、あの、食べログの評価の仕組みで、
はいはいはいはい、
僕あれ、あの、評価数と、評価の点数出るじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、僕あれ、あの、評価数と評価の点数の平均が出てると思ってたんですけど、
はいはいはいはいはい。
なんかあの、で、だから評価数少なかったらその分割り引いて見てたんですけど、
はいはい。
なんかあれって評価数少ないと勝手に食べログ側が下げて、
あ、そうそうそうそうそう。
るっていうのを知らなくて、
はいはいはい。
いや、そんな調整すんなよと思ったんですけど、こっち、なんかな、そして、そんな調整するんだったらじゃあ何を信じればいいか分かんなくなっちゃって。
そうだね。だから新規店舗が上がらない、上がりにくい感じになって
る、ね。そうそう、新規店舗とか、こう、食べログユーザーの少ない地方とか。
うん、そうそうそうそう。
あれは僕、良くないなって思いましたね。
うんうんうん、そう、そうだよね。だから、まあでも、なんか、あれだね、僕も食べログをもう全部信じなくなって早何年とかなんだけど、
うんうん、
なんかあれ一つの指標として見ておけばいいというか、あれを絶対しちゃうとちょっと辛いけど。
そうだね。
うん。
え、でもさ、やっぱそういうのもさ、あの、こちらユーザーとしてはさ、
うんうん、
なんつうのかな、そういうのをやっぱ割り引いてさ、参考値として見たいわけよ。参考値として見たかったんだけど、
うんうんうん、
あ、評価数これぐらいで、
うん、
あとはあの評価の割合はこれぐらいと。で、まあ、ラーメンとかだと熱狂的なファンも多いから高くつける人が多いんだろうな、みたいな。
はいはいはいはい。
の前提とした上で、その評価を参考としてみるみたいな。
うんうんうんうん、
としたかったんだけど、もう食べログ側がそれいじってんだったら、いじってるっていうか、そうそうそう、アルゴリズム組んでんだったら、
うん。
なんか何を信じていいのみたいな。
そうなんだよね。
っていうのと、やっぱ地方とか、それこそね、あの、新規店舗でもめちゃくちゃ美味しいところだったら、めちゃくちゃサービスのいい店とか、気持ちのいい店が、やっぱあそこで評価されづらい仕組みになってるっていうのは、
そうです
ね。まあ、あの、知れてよかった。だから、あの、
うんうん、
あの、あ、食べログってそうなんだっていうのを知れてよかったと。
はいはいはい。
別にこれ、多分、イマジンはね、あの、毎飲食やってたか知ってるけど、ほとんど知らないんじゃないかな。
あんま知られてないかもね、
それ。うん。
で今ね、結構若い子たちは、若い子たちっていう表現もあれどうかと思うけども、あの、うん、結構やっぱインスタを見て、あの、店選んでるっていうのは結構な割合なんだよね。なんか統計データで出てたけど、うんうん、もう今は。そうそうそうそう。
選んだことないわ、インスタで。
ねえ、だから、すごいよね。もう画像で選ぶっていう時代だからね、それは。
それさ、すごいよね。うん、いや、俺前さ、これ、あの、なんだっけ、あそこ、ZOZO の時も言ったけどさ。
はいはいはいはい。
なんか、あの、視覚体験でしょ、だって、あの、ZOZO もさ、そのインスタでの写真とかもね。
そうそうそうそう。
でも食べるってもっとそう、とか着るとかってもっと総合的な体験なのにさ、目で見て選ぶってさ、どうやってやんのって感じなんだ
よ。いや、すごいよね。うん、そうそうそうそうそう。
まあ、だから俺はちょっと一世代前の人なのかもしれないけど、やっぱり、あの、まあ、評価は参考にしつつ、やっぱ一番参考にするのはやっぱ口コミだよね。なんかその、
まあね、う
ん、その、要は五感で体験した人たちのさ、
うんうんうん、
あのね、リアルな声が乗ってるから、一番参考になるというか。
そうだね、それはあるね。
うん。うん、そうなんだ。うん、面白いな。
そうそうそう。
あ、ていうごめん、これから2個でした。
そうだ、はいはい。僕が買ってよかったものとしてはね、あの、ソーダストリームってわかりますか？
炭酸になるやつ？
あ、そうそうそうそう、水。
ああ、なんかあるよね。
買ったんですけど、うん、いや、すごいストレスが減りましたね。
あ、そうなの？
なんか今まで割と炭酸を飲んでるんだけど、結構。
うんうん、
だけど、炭酸やっぱ買うたびにペットボトルのゴミが出るん
だよね。あ、そうだよね。う
ん、で、買い物もまあ毎回炭酸の500ミリの重さがこう買い物に加わるから、それがなくなったっていう。しかもね、あの、電池式じゃないんですよ。ガスを交換して、ガスカトリッジを交換してやるタイプなんで、電気も通電しないし、なんかね、それは、しかも飲みたい時になんか炭酸を飲むっていう、そうそうそう。
それ炭酸水を飲んでんの？
炭酸水を飲んでる。で、炭酸水に結構ね、シークワーサー果汁を、あの、常に冷蔵庫に常備してるんだけど、いいね、それをちょっと混ぜて飲むと、うん、シークワーサー炭酸がいつでも飲
める。あ、いいね、いいね。
そうそうそう
そう。いいね。いや、俺も一回そういうの、なんか、話聞いたときに、
うんうん、
あ、牛乳でやってみたいなって思ったんだけど、牛乳の炭酸ってどんな感じなんだろう。
なんかね、いや、なんかね、あれらしいのよ。水以外でやるとね、なんか爆発するというかね。
あ、そうなの？あ、ダメなの？
そうそうそうそう、そう、ダメらしいよ。
あ、そうか、それは残念だな。牛乳の炭酸と、牛乳の炭酸とかアクエリの炭酸とかやってみたかった
ね。はいはいはいはいはい。いや、確かにね、牛乳どんな感じなんだろうね。
ね
え。
うん、そうか、そうか。ダメなの。
そうそうそう。そうなんですよ。
まあでも、それはいいね。マジンみたいに飲む人はリーズナブルなの、ね。
そうそうそう。そう一本、何ね、30円ぐらいらしいからね、換算すると。うんうん。そうそうそう。なんかね、まあ値段のこともあるけどね、なんか何よりペットボトルのゴミがすごかったから、それがなくなったっていうのは、
ね。ペットで飲むとすごいからね。
いや、すごいよね。
うん。
まあ、これから夏場にもなってくるんでね。
うん。
うん。あとはずっとやってるけど、水出しのハーブティーをずっと飲んでて、それもいいっすね、なんか。
あ、水出しであるんだ。
あ、そうそう。あ、なんかね、ホットのやつなんだけど、もうずっと水出しで勝手に使ってて、うん、
出るから。あ、なるほどね。
そうそうそうそう。
うん、あ、それいいね。
そうそうそうそう、ごくごく飲めて、なかなかいいっすよ。
それもなんかあの、あ、水出しで今度やってみようかな。なんかホットのやつは、飲んでて。
はいはいはいはい。
なんかもうあの、ベンガルスパイスっていうね。スパイス系のハーブティー飲んでたけど、すごい不思議なもんで、なんかスパイス系なのにね、甘く感じる。砂糖全く入ってないのに。スパイス系なのに、スパイス系だからなのか分かんないけど。うん、なんかさ、ちょっと、うん、いいよね。そういうのが、やっぱりあの、なんつうの？家飲み需要で増えてるから。
そうだよね。
ちょっと今、ゴゴーティーの売り上げが振るってないんだけどね。
あ、 そうなんだ、そうなんだ。
あ、
へえ、あ、家飲みは増えてるはずなのに。
あ、家飲みが、やっぱ、そういう水出しとかさ、自分で入れるからさ。
ちゃんとやってるから。はいはいはいはい。うん、そっか。やっぱ、外に出て買うもの、
ね、やっぱりね、ペットボトルとかね、だと、
うんうん、
今島さっき言ってたように、やっぱ経済性っていう観点でもそうだし、まあ、ゴミっていう観点でも、ね、うんうん、やっぱ自分で水出しとかティーバッグとか、ソーダストリームとかで入れた方が、うんうん、
はいはいはい、
経済的環境フレンドリーみたいなとこあるんだろうね。
はいはいはいはい。なるほど。なるほど。
というところで。
ですね。
オープニング
一旦、そうですね。ちょっとなんかメインにもつながるような内容もちらほら
出てきました。あ、そうでしたね。
うんうんうん、
ということで、メインは後ほど、
はい、後ほど
期待ということで。
はい。一旦このところで。
はい。ありがとうございました。
はい。
ごぜ
ー。はい。続きまして、メインコーナー、僕らの気になる以上お悩み未満です。このコーナーではリスナーの皆様が普段気になっていること、疑問に思ったことをフラッシュとイマジュンが一緒に考えるコーナーです。ふと気になってちょっと誰かにも考えてほしいけど、わざわざ誰かに聞くほどでもないようなこと、猫背な2人が受け止めますということで、本日ですね、第3回目開催になりますけれども、
はい、
お便りをいただきました。
あ、ありがとうございます。コーナーが存続しました。
存続しました。ありがとうございます。はい、今回もですね、おそらく第1回目投稿の方と同じ方が、
同じ方が、
おそらくですけどね、
はいはい、
くださったんじゃないかということで、ラジオネームなめたけさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃあちょっとお便りの方を読ませていただきます。こんにちは。気になる以上お悩み未満絶賛投稿募集中とのことでしたので、遠慮なくお便りを投稿させていただきます。 SDGs など持続可能な社会への関心がかつてないほどに高まっていますが、自分自身の行動をどこまで持続可能な社会を意識して変えていけるのか、その線引きにいつも悩みます。具体的には洗剤を選ぶときは値段が 1.5 倍でも自然に買えるような成分でできているものを選ぶ、できるだけ地産地消の食材を選ぶなどは日頃できていますが、子供のおむつを布おむつでなどは、物理的に忙しい日々で無理だなと当たり前のように紙おむつを選んでいます。限られた家計の中で環境配慮型のものを選ぶことは難しいこともありますが、一方でそういう消費を続ける限り持続可能な社会から遠のくことを助長しているのだろうとも思い悶々とします。イマジュンさん、フラッシュさんのお考えをぜひお聞かせくださいと。
はい。
ということでした。
いや、ありがたいお題ですね。
うん。ありがたいお題です。
日々、生活と直結してますね。
はい。
うんうんうん、
僕らの実感としてもね、話せる お題です。
そうですね。そうですよね。しかもこれね、フラッシーとしては部署、お仕事の部署的にもちょっと近い、
あ、そうだね、
ところにありますよね、多分、
うん。
そうですよね。ですよね。なんかもう本当ね、なんか今、ね、猫も杓子も SDGs っていう、僕らもなんか呼んでますけども、うん、まあ本当に、数年前までは割と先進的な企業が結構そういうことを言ってたなっていうのはイメージだったんだけど、
うん、
もう今ね、なんかどこもかしこも本当に広島に帰ってきてからより思いますけど、まあ、地方の企業も何番、これは SDGs の何番だって感じでやってはいて、うん、まあなんかね、僕ずっと SDGs のことが嫌いで、もうそれ自体が目的化してて何も考えてないと思ったんだけど、うん、まあなんかやっぱあることによってそういうね、スタンダードな基準があることによって、まあ、環境配慮しましょうってことは進んでるんだなっていうのは実感も一方でこの間ちょっと思ったりして、まあ、一定の効果みたいなのは、うん、それ企業とか動かすときには、うん、あるのかなっていうことはなんとなくね、うん、ちょっと考えが変わってきましたね最近。
そうだね、なんかやっぱ僕が SDGs に関してやっぱいい利点があるなと思ってるのは2個で、
うんうん、
なんかやっぱね、この企業とか NGO とか NPO とかそういうところの共同が、
うんうん、
まあ進んでる一つの要因にはなっていて、っていうのはやっぱり利害がとか性質の違う組織なんだけど、うんうん、まあ、こういう SDGs って共通言語があることで対話が進んで、うんうん、まあ、なんか社会外に向けた連携が進んでるっていうのは一つの側面としてあるっていうのが、まあ、
はいはいはい、
いいところと、
あ、なるほどね、
あとまあ、なんつうのかな、やっぱりよりどころが欲しい企業とかだと、あ、2030年ここまで持っていかなきゃいけないのね、じゃあ今どれぐらいのことしなきゃいけないのっていう考える企業が増えたっていうのはいいところなのかなと思っている。一方で SDGs をコミュニケーションに使ってる企業は寒いなって思ってる。だから SDGs の CM とか見るとなんつうの、なえる
そうだよね、そうなんだよね、
SDGs に取り組んでいますみたいな、これからの時代は SDGs みたいな。
そう。
冷める、すごい。
そうだよね。いや、そこにめちゃくちゃヒントがあるような気もしててね。なんか、そうそう、共通言語なんだよね。だからなんか、その感覚って多分、こう、英語みたいなものかなと思ってて、うんうん、なんか急に日本企業が英語で何か言い出したみたいな、その寒さにちょっと近い感じがあるなと思って。
うん、だから俺、多分俺とイマジュンの違和感ってさ、SDGs バッジとかさ、
あ、そうそうそうそう、
それなんかコミュニケーションなんだろう、なんか SDGs やってりゃなんかいい企業でしょみたいなのがちょっと透けて見えてる感に、多分嫌悪感があるのかなってちょっと思うけどね。
そうそうそう
そ
う、
それ目的じゃないからね。
そうそうそうそうそうそうそう、うん、そうなんですよね。なんかバッチとかはちょっと意味わかんないですね。誇らしげにつけられたのっていう。
いや、そうなんだね。まあまあ、っていうちょっと言葉のところから。
そうそうそう、ちょっと入っちゃいましたけど。
でもあと、これもイマジュン的にはあんま好きじゃない言葉だと思うけど、あのエシカル消費ね。
はいはいはいはい、はい。
が、僕の関わる部署とかだとよく
言
う。
よく言われるね。
言われるところで。まあ、今ここで書いてるのも、
うんうん、
持続可能社会に向けた、まあ、購買行動を変えるって言ってるのは、うん、まあ、いわゆるエシカル消費っていう、とか倫理的消費とか言われてるところだけど、
うんうんうん、
まあ、今僕もなんかいろいろ調査結果とか見ますけど、まあ、実態としてはやっぱちょっとずつ増えていって、特に環境配慮型の商品を買う人が、まあ、10代20代 Z 世代を中心に増えてるっていう。
そうだね。Z 世代中心、Z 世代のキーワードとして、それすごい言われることだよね。
間違いなくあって。
うんうん、
なので、まあ今、ね、特にやっぱ環境配慮型商品の、
うんうん、
ね、コマーシャルとか、宣伝とかがね、大手企業とかでも多くなってきてるよね。うんうん、なんか今まではやっぱすごいちっちゃい団体とか、組織とか NPO とか、なんかそういったところで、まあ、一部商品が あるぐらいのね、取り扱いだったのが、うんうんうん、今それがかなり、ね、うんうん、手に取りやすくなってきてる過渡期っていう感じなのかな、今ね、うんうんうん。
そうですよね、そうですよね。うん、まさにまさに。
っていうところで、単刀直入にだけど、まずは意識してなんか買ってるものとか、ある。うんうん、
いや、なんかね、
なめたけさんはね、洗剤とか、
そうそうそう、
ランチション食材とかって書かれていますけど、
そうなんですね、
まず僕らに引き寄せると、
なんすかね、なんかね、なんか言語化するのが難しくもあるんだけど、なんて言うんだろう、環境配慮型だから選ぶとか、なんて言うんだろう、これは持続可能だから選ぶっていうことよりも、なんか感覚的に、あ、いいなと思って手が伸びて、あ、実はそれが環境配慮型でさらにいいなってなるってことの方が多いかなって気がしてて、うんうん、なんか明示的に最初からじゃあこれ環境配慮だから選んだっていうのは、僕なんか今までの購買行動の中で1個しかないかなと思って、それは、実は電力会社の選択で、この度変えたんですよね。みんな電力っていう、
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、目に見える自然電力っていうのに変えて、それはまあなんかね、電力って体感的になんかその心地いいとかそういうのが先に来るっていうよりも、結構もう選択の問題なような気がしてて、だからもう最初からじゃあいいものを選びましょうっていうので、まあ値段多少高くてもみたいなことで選んだっていう感じなんだけど、それ以外の選択に関してはなんかいいなと思って、結果的にそれがまあちょっと高かったとしても環境配慮だったらとか、なんか そっちの順番というか、最初から環境にいいものっていうことでもなく、だからなんかまあ要は無理せずにやってるかなっていう感じはある。
でもそれはね、俺も一緒かな。 なんか、そう、あの、まずそれが第一のフィルターとしてかかることはなくて、
うんうん、
日常の中でなんか迷った時に、まあ、もし付加価値としてそういう要素があるなら、それを選ぶっていうことはするぐらいで、積極的にはなんかもうなめたくさんすごいと思うけど、積極的にそういうものを選びに行くっていうことは、そんなにしてないかな。逆にでもあのなんかそうポジティブスクリーニング、ネガティブスクリーニングって言うけど、なんか今のはなんかポジティブな方だけど、なんかこれは買わないみたいなのの方が、
あ、そうだね、
あるのかもしれないなと思うけどね。
あ、
でも具体的には何だろう、何だって言われてもあれだけど、まあでもあのいや、しょうもないところだけど、あの、衝動買いはしないとかぐらいかな。あの、いや、あの、ずっとずっとか、あの、使えないようなものは買わないとかね。あの、商品のライフサイクルが短いものは買わないとか。
それはあるね、確かに、
それはあるかもしれないかな。なんかだから流行にはあんま飛びつかないっていうのはあるのかもしれないけど、
そうだね。あと本当服とかだと耐久性、安くてもね、なんか耐久性が低いものはちょっとあんまり買わないかなっていうのもあったり、まあ、だから服の値段が高くなったかもね、最近買ってるものは。なんかちょっと、
あ、そうなんだ、ずっと使えそうなものと、
そうだね、そうだね、いうのもあるかもね。
なるほどね。
うん、
でもそう考えると全然それだと、なんかなめたけさんみたいな行動全然してないな、こんな部署にいるのに
いやでもなんかね、このちょっとメタ的になりますけど、このなんて言うんだろう、この問い自体がすごいいいなと思って、なんかあの SDGs とか持続可能サステナブルとかの、その企業とか大きい意思決定のもと行われることに対しては、そういうスタンダードを作るってすごい大事だと思うんだけど、いざじゃあなんか個人の行動に落とした時に、じゃあ SDGs 何番だからどうしますとかいうことってない、ほぼないような気がしてて、なんかやっぱこういうなんか個人の行動で、他の例えばまあ本当友達とか友人がどうしてるから、じゃあ自分の行動を顧みてどうするとか、なんかそういうのでしか結局個人の行動は変わっていかないんじゃないかなって気もしてて、なんかこういうまさに何て言うんだろうね、具体的な日々のあのその何て言うんだろう、持続可能社会っていう大題目と日々の生活をどうアジャストしていくのかみたいなことの共有みたいなのって、なんかすごい大事な気がして。
そうだね、
うんうんうん、
だからなんか俺これ読んだ時に、なんかあの似た議論があるなと思ったのが、あの、なんかベジタリアンとかビーガン、でなんかあ の人たちで、あのやっぱり全てをもう完璧に思想に沿ってそれだけを選んで買っていくのか、であのっていうのはビーガンの思想の背景にはさ、なんかやっぱり、肉があの牛のゲップで環境破壊につながってたりとか、牧草地の開拓で森林伐採につながって環境に悪影響を及ぼしてるとか、まあ、あとは牛さんの人権じゃないか、アニマル権とかに今配慮してるっていうのも ある中で、でもやっぱ全ての選択をそれに変えるっていうところに、まあ、あの自分はできたとしても、例えば家族の理解とか、得にくいってなった時に多分壁にぶち当たる、どこまで
そうだよね
やるべきかっていうところで、なんかあのフレキシタリアンみたいなのが出てきて、自分の選択はあのビーガンとかベジタリアンにするけど、他の人には求めないとか、あと出された料理は食べるとかね、
あるよね、
俺はやっぱなんかそれぐらいのなんかあのスタンスがいいなと思ってるから、なんか思想は持つでも柔軟にみたいなね、多分これって決めて完璧主義にやろうとするとね、多分なんか、健康的じゃない気もするし、その線引きがむずいんだけどね。
そうだね。
うん。
うん。あ、もんもん としながらも、まあね、でもそれは時と時、またね、なんかライフステージによっても大事なもの変わってくるだろうし、
うん、
うん、うん、うん。
そうですね。でもこの、難しい、なんかやっぱ、でもさ、
うんうん、
結局でも、まあ、消費する側、消費する側っていうのは、買う側？買う側としたらさ、
うんうん、
やっぱりその情報開示がない限りにおいてはさ、なんか選択できなくて、
うんうん、
結局今まさになんか企業とかが取り組もうとしてるのが、まあ、例えばさ、2050年に、まあ、温暖化ガスネットゼロにしますっていう菅政権が言ってるけど、
うんうん、
結局企業が自分たちが出すとこをゼロにするだけじゃそれはうまくいかなくて、
うんうん、
自分たちが調達してる原材料を、
うんうん、
いや要はサプライヤーがそこに取り組まないとゼロはできないという中で、じゃあサプライヤーにどう働きかけていくのかっていうところがあって、
うんうんうん、
でもなんかサプライヤーが逆に言えば提供してる商品にどれぐらい例えば温暖化ガス排出してるかっていうのを開示してくれないことには、
うんうん、
それは分かんなくて、
うん、
だまずはそこの開示からスタートして、でその開示がすごい進めば、例えばこの商品は製造するのにどれぐらいの温暖化ガス出してますみたいなのがさ、
うんうん、
パッケージに載ってくんないとさ、
分
かんないじゃん、こっち最終消費者としては。
はいはいはいはい、
だから、まあ、まずそこの開示が進んでいかないとことにはさ、なんか選択もできないというか。
はいはいはいはい。そうだよね。そうだよね。うん、今、だから本当に配慮しているところはそういう表記があるけれど、通常の商品にはないっていう感じだもんね、多分。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん、
でもなんかね、ある EC サイトとかでは、
うん、
海外の、なんか、その、この、その商品に、がどれぐらいの GHG、うん、温暖化ガス排出してるかっていうのも明記したものだけを売ってるとこもあるんだよね。売ってるサイトみたいな。
はいはいはいはいはい、はい。
だから、なんかまあそういうので、まあ例えば環境配慮すごいしたいっていう人は、まあそういうとこから商品を選ぶようになったりとか。あとは認証マーク。
はいはいはい。
なんかなんつうの。まあ、いろんな認証マークっていろいろあるけど、エコマーク、一番有名なのはエコマークとか、
はいはいはい、
あったりとか、あとはなんか FSC 認証ってちゃんと、
はいはい、
森林、
はいはいはい、
ちゃんとした製プロセスで森林を伐採、加工してますとか、
はいはいはいはい、
なんかそういった認証マークの、まあ、認知度と意味とが、
うんうん、
まあ、まず僕らも知って、それを持って選択できるようになるっていう、はいはい、双方のなんつうのかなちょっと取り組みというか意識が変わんないとやっぱこういうのって進んでいかないんだなっていうのはね、今ちょっと実感してるところかな、
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、
またね、認証マーク問題も難しいですよね。なんか認証取得にお金がそもそもかかるとか ね、 なんか 大企業しか認知してないとかね、なんかレインフォレストとかもね、ちょっと話題になってましたけれども、
うん
うんうん、そうだよね。
そうだよね。
うんうんうん
うん、まああとなんか最近、いやなんか俺はあんま意識したことなかったけど、
うんうん、
やっぱりなんかね、欧米とかだと、
うん、
いわゆるアニマルウェルフェア、
はいはいはいはい、
なんか動物、さっき言ってたアニマル、動物の人権、うんうん、アニマル権みたいなところ。
はいはいはい。
をなんかまあ意識して飼いたいみたいな人はやっぱ動物好きの人は多いというか、
はいはいはいはい、
この商品は動物実験を経てるものは買わないとかね、
はいはいはいはいはい、
うん、まあごめん、俺はそういうので選ばないからあれなんだけど、そういう人も増えてる、
はいはい、そうだねそうだねそうだね、
うん、
そうそうね、そういうでもそういう選択をしている人がいるんだっていう情報がまず本当に大事な気がするね。それで自分の行動変わるかどうかは分かんないけど、まず知ることでね。
だからまあ理想を言うなら、やっぱね、そういう社会課題の感度ってさ、社会課題によって人によって違うじゃん。
うん、
なんかそのアニマルのところとか、興味ある人が、
うん、
まあ環境に興味ある人とか、 だそういう人たちが、うんうん、まあ、そういう課題に沿って選べるようなになればいいんだろうなとは思うけどね、なんか、
うんうんうんうん、
でそういう商品が手に取りやすい場所にあると。これがもうさ、それ買うためにさ、はいはい、1時間車で飛ばした店で買いますみたいなさそれは進むわけない
だろう。そうだよね、うん、うんうんうんうん、そうだよね。そういうことを考えると逆に、まあ、なんか逆にでもないね、あのなんかそういう環境配慮をしたものをもう自分の目でスクリーニングしてそういうものだけ置いてますっていう、なんかこの中間のなんか選択を自分の選択時間を使わずに選択してくれてるっていうのもなんかそういうサイトがあったりっていうのもいいんだろうなと思いつつ、ね、でもそれがなんかね完全に時間短縮でそこばっかり選んでたら本質的じゃないとか、うん、それもなんか人議論ありそうだなと思ったり、
うん、うん、まあそうだね。だからそこの選択にかける時間をいかに減らせるかっていうのもあるんだろうね、 EC サイト側の工夫とかでね。
そうだよね。そうそうそうそう。ただそれでね、じゃあなんか何も考えずに選んでればいいのか問題みたいなとこもあるから。
ああ、なるほどね。
そうね、そうね。
ああ。
うん。
まだ、あれだね。でもなんかあの、
うん、
やっぱあの、ちょっと日本だとまだそんなに実感がない。うん、まあ Z 世代でちょっと意識が高まってきたぐらいだけど。やっぱあのなんか僕 の, あの会社の先輩が今なんかあのアメリカの大学に留学してるんだけど、
うんうん、
なんかもうそこではもうなんかペットボトルで飲み物飲んでたら、
うん、
なんか笑われるというかそういう雰囲気があったりとか、なんか
じゃみんなもうマイボトルみたいな、
うん、なんか買うときは、うん、そこでスマホで調べて、うん、どういう企業かみたいな、うん、調べてから買うとか、
うん、
なんかそういう、なんつうのかな、まあ、一部の、ね、人、あの若者中心にそういう選択をしてる人は、まあ、特にやっぱ、うん、欧米とかだと増えてるイメージがあって、うん、アメリカ、イギリスとかね、まあ、その波が、まあ、10年、20年、日本では先になるのか、まあ、来ないのか分かんないけど、
はいはいはい、
いずれ来んのかなとは思うけどね。
うんうんうんうん。そうだよね。
その時自分がどうしてるかっていうのはちょっと、でもあの、イマジュンのとこ、あのさっき言った、なんか電力っていうのは一番始めやすくて、
うん、
しかも
んか、うんうんうん、
いいのかもしれないなと思った。
そうだね、自由化して選びやすくなって。うんうん。
うん
うん、まあね、家計の中での一定の消費も占めてるし、割合としても、
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うんうんうんうんうん、そうそうそうそう、
うん
うん、そうなんですよね。
あとなんかあのごめん、あの話ちょっと変わるけど、うん、なんかあのこれオーガニックってさ、
はいはいはい、
あのなんかちょっと意味合いの捉え方がむずいなって思ってるんだけどさ。
ああね、あの、社長が言ってるんでしょう。オーガニックな
っていうの。ちょっと、俺が思ってた意味合いと違ったけどね。あの、でもあの、要は、その自然に優しいっていう使われ方をするときもあればさ、うん、体に優しいって使われ方するときもあるし、うん、双方だったりもするし。
はいはい、はい。はいはい。はいはいはいはい、
だから
オーガニック単純にもっと競技でね無農薬っていうのもあるしね。
あ、そうそうそうそうそう、もしかしたらなんか健康にはいいけど環境にはめっちゃ悪いみたいなのもオーガニックって言われてる可能性もあるなと。
なるほどなるほど。
いやちょっと思っててね、なんかあの言葉もちょっとなんか、
うん、そう
ね、ちょっと俺の中でつかみどころがないんだよね、なんか、
うんうんうんうんうん、確かに確かに。そうですね、いやなんかそうね、なんかはっきりとした答えはね出ないですけどもなんか
あの
なめたけさんの
聞かれてたのは何でしたっけ
あのまああの2人なりのこう
あお考えということ
で、そうそうそうですね、 なんで、ね、垂れ流しで受ければ、こんな感じというか、ね、またさらにこれを含めて、なめたけさんが、の話もね、ちょっともっと聞きたいなってところはありますけどね。
うん。
うん。
で、まずでも、前提としてだけど、持続可能な社会を目指したいのかっていうのはある。
うんうん、ああ、そうね。そもそもそうだね。
うん。
うんうん。
ね、僕らがね。
そうだね。あと、よくあるのはね、持続可能って主語が誰なのかっていうか、
うん。
うん、生物か、環境多様性もそうだと思うんだけど、
うん、
誰にとっての多様性で誰にとっての持続可能性なのかって、人間なのか、そうじゃないのかみたいなね。
うん。
うん、
でもなんか、あ、そうだね。それもあるね。
うんうんうん。
でも、ここで言ってんのって、
うん、
人間だよね。
そうだね。そうだね。
うん
うん、
で、なんかあの、前もちょっと話し続けちゃうけど、前思ったんだけどさ、
うんうん、
持続可能な社会を目指したいっていうのはさ、
うんうん、
種を存続させたいっていう、本能的な欲求なのかな、
うんうんうん。どうなんだろうね。なんかそれもあるし、もっとなんかピュアなのもあるよね。なんか、地球を、みたいな。
でもそれも根源はそこなのかなと思って、いや、わかんないけど、なんか
どうなんだろうね、
やっぱ動物として DNA 的にさ、うん、種を存続させたいっていうのがあるのであれば、
うん
うん、なんかそこから派生したやっぱ考え方なのかな、うん、で、昔はまずはさ、まああの、
うん、
衣食住を満たして生き延びて子供を産んで育てて、うんうんっていう話だったけど、今そこが担保された今、担保されてきている今、
うん
うん、改めてやっぱりその、まあ、こう産み育てるってところよりも、ちょっと長期目線で、
どうい
う社会を作るべきかみたいなところに、ちょっとなんか問題意識が消化してるというか、
うんうん、
のかなともちょっと思ったりとか。
そうだね、流れとしては本当そういう流れだろうね。
うん、そうなのか。
うん。
っていうことで言うと、いや、なんかあの、意識高いみたいな感じで言われたりもするけど、
うんうん、
こういう話してると、
うん。
すごい動物的だったりもするのかな。
そうだよね。
いや、俺なんかちょっとそう思いたいなと思ってて、なんかあの、
はいはいはい、
個人的に意識高い話なんじゃなくて、
うんうん、
種の本能に従った話
なんですよ。なるほど、なるほど。
本がなんか、ね、なんか受け入れやすくない？なんか。
あ、そうだね。
うん、
そうだね。
別になんか社会どう
か。ああ、でも、うん、そうなのかもね。Z 世代がそういうってことは、もうなんかデジタルネイティブ的に、もうネイティブとしてそういう感覚をもう思ってるから、うん、それはもう 種の保存というか、もう種として生まれてきた瞬間にもうそういうふうに思ってるっていう感じだと思うんだよね。社会条件が整ってるから。だからそういうなんか、あのサステナブルなものとかに目が向いてるのは、実はそれってなんか種として当然のことだ
ね。別に経済成長がまあ見込めないっていうのもあるんだろうけど、うんうん、ってなった時にね、
うんうんうん、ね、そういう経済情報を含めた複雑な社会状況をもう察知して種がそういうふうに判断してるっていうことなのかもしれないね、
うんうん、って考えると僕はもうちょっとなんか捉えやすくて面白いなとちょっと思った。
うんうんうん、いいっすね。
はい。
うんうん、
ちょっと、
うん、
取り留めもなく話しましたが、皆さんいかがだったでしょうか。
ぜひ、ね、
他の皆様にとってもなんか、
はい、
はい、ちょっと参考になれば嬉しいです。じゃあこのコーナーは、はい、以上で。
はい、
こんなところでありがとうございました、野口さん、はい、
ありがとうございます。
ネコゼラジオ。
はい、ということで、続いてのコーナーは僕らの歌です、このコーナーではリスナーの皆様から寄せられた好きな詩、歌詞、名言、自作の詩を今潤か古橋氏が心を込めて朗読します。普段あまり披露することのない自分の好きな歌をぜひこのラジオで聞かせてくださいということで、やっておりますけれども、今回は、お便りはこれに関してはないので、古橋が、
はい、
ちょっと気になるものがあるということで。
はい、読ませていただきます。
はい。
裸だから、 皆さんが口々に何かおっしゃるから、私はもう口はいらないのです。私は体で言います、一番大事なこと。日ごとにどんどん軽くなって、頭は子供の手から離れた風船のように、入道雲の彼方へふわふわ行ってしまった。でも心はちゃんとありますよ。どこにあるかは秘密ですけど、実は体と心は仲良しなんです。絵はずるいと思う。言葉は頭がないとお手上げなのに、絵は黙って自分で自分を解釈してしまうんだから。はい。以上で、すいません。谷川俊太郎さんの本です。本じゃない、詩です。
へぇ、最近のやつなんですかね。
どうなんでしょうね。なんかちょっと最近買った雑誌に、たまたまこの一編が載っていて、
はい。いいっすね、いいっすね。
たまたま買った雑誌っていうのが、
あ、
コヨーテの、
はいはいはい。
プレイサウナという、サウナ特集に、この、ね、
谷川俊太
郎さんの、はい、載ってて、ちょっと、なんか、僕がなんか普段から意識する頭と体と心っていうところで、なんかうまく、それぞれね、頭、体、心をカタカナで書いて、
はいはいはいはい。
なんか表現されてて、すごくいいなと思ったんで、紹介させていただきました。
いいっすね。ありがとうございます、
は
い。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
猫ゼラチオ。
うんてんぐ
ー。はい。ということで、話してまいりましたけども。そうですね。でもなんか、あれだね、本当になんか一般論になっちゃいますけど、いろんな考えをね、こう雑談して、それをなんか交わすっていうのが、なんか一番その後に、なんていうんだろう、残るというかね、なんか、ね、なんかやっぱね、SDGs とか、なんかこう、お題目で考えようとすると、やっぱちょっと苦しくなるなっていう感じがありますね。
そうだね。なんかやっぱ言葉だけ先行しちゃうとね、やっぱり よくないよね。まあでもSDGs ウォッシュとか言われてますからね。レインボーウォッシュって言葉があって。
あ、そうなんだね。今
まさに SDGs とか言ってるけど、実際全然何もやってないやんとか。
はいはいはい。
社会にインパクトがない、ない、もたらしてないやんっていうのを揶揄してる言葉ですけどね。
なるほど。
まあまあ、
そうだね。でもそれもなんかフェーズなのかもね。もうだいぶ SDGs が浸透してきたからそういう今時期なのかもしれないし、
ね。まあそうだね。だからまあ流行ってやっぱもうこういうもんなのかもしれないけどね。なんかまずはバズってで何かしらが残ってくっていうね。
そうだよね。全て残らないですよね。
まあでもでも改めて思ったのは、なめたくさん、
はいはい、
そのいやすごいなって思ったんですよね。なんかなんかその忙しい日常の中でちょっと自分の選択をどこまで変えていけるかっていうちょっとストイックさが
見えて、感じられる、
まあ、僕はちょっともうプライベートは自分に甘々なのであのここまで意識してなかったなと思いつつ、
そうですね、そうだね。
でもなんかやっぱ改めてこう、やっぱ仕事と家庭が主になっていく世代ですけど、そこと仕事でも家庭でも話せないような話題、取りこぼしてる話題ってやっぱいっぱいあるんじゃないかなって思いましたね。
はいはいはいはい、そうですね、そうですね、それはある、ね、そういうのを送ってほしいですね、猫背ラジオに
いや、なんかあるはず、あるはずっていうか、なんつうのかな、なんか人間、なんか大学生の時とかって、
はいはい、
やっぱいろんな自分の一面がもうちょっと高、ね、多面的にあったような気がしていて、まあ、時間もあったし制約もなかったんで、なんかでそれをどう統合させるのかっていうのに、
はいはいはい、
悩んでた気もするんですけど。
はいはいはい、そうだね。そうだよね。確かに今もう仕事とプライベートのこう裏表、裏表みたいな。
そうそうそうそう。
うんうんうんうん、
で、まあね、そこに入らないものは、
うん、
まあもう諦めていくというか、捨てていくというか、取捨選択するっていうことも、うんうん、まあできる人が器用な人なんです、でしょうけど、
はいはいはい、
でもそれがね、ちょっと不器用な人って言っちゃあれですけど、
うんうん、
なんかでもやっぱり、引っかかってるものがある人もいるんじゃないかなとは、
うんうんうん、確かに、
ね、思うんですけどね。で、こういう、そうで、そういうのを、でも考えないようにしてると、多分もう、人間って慣れていくというか、適応していくんで、
うんうんうんうん、
多分仕事とプライベートの2面でもう OK みたいな
うんうんうん、うん、
感じになっていくんだけど、
うん、
なんかそれはそれでいいのかっていうね。
そうなんだよね。
うん、
ちょっとちっちゃい 面をね、なんかちっちゃくても、ちょっとずつ、なんか保っていきたいですね。
うん、そうだ、もう自分に聞かせてますが。
うん、いやもう僕も半分以上は
、ね、
ですね、うん
うん
うん、ちょっとね、なんか大げさに言うとね、猫背ラジオはちょっとそれをなんか保つための、まあ、まあ一義的には僕とフラッシーノっていう感じですけど、聞いてる人にとってね、うん、そういうものでありたいなっていうのは思いますね。
ああ、うん、っていう いい感じでは
い、いい感じの別に締めたわけじゃなかったですけど、たまたまそうですね、
はい、じゃあまあちょっと次回以降も、うん、お便りに期待して、
そうですね、やっぱお便りがあるとね、全然違いますね、なんか
そうだね、俺とイマジンから出てこない視点が出てくるから、
うんうん、そうそうそうそうなんよね、第三の視点っていうのがあると全然違うんですね、うん、
はい、
引き続きよろしくお願いいた
します、
はい。ということで、第80回猫背ラジオ、ここまでお送りしてきたのは、
フラッシュと、
イマジョンでした。
また来月。
バイバーイ。